贖いの日、レビ記16章、パート3、花城剛。
今日で3回目になりますが、贖いの日、レビ記16章と題して、儀式を中心に考えていくわけですが、その意味を分かるために、このような細かい学びをしております。どうぞ忍耐強くお付き合いくださればありがたいと思います。この今日の前回の続きからなんですけれども、学びは前回からの続きなんですけれども、今日の学びに入る前に、今日何度も何度も出てくる言葉で、主の前という言葉があります。この主の前という言葉で、アドベンチスト教会の中に、このレビ記16章の理解に混乱が生じているんです。なので、はじめにこの主の前ということについて考えてから、レビ記16章に詳しく入っていきたいと思います。主の前というと、多くのアドベンチストが、このレビ記16章の主の前の祭壇と書かれているところに、第一の部屋の祭壇、すなわち講壇だと考える、方々が多いんです。で、この必ずしもですね、主の前というのは、第一の部屋のことだけではなくて、外庭にも用いられることもあり、第一の部屋に用いられることもあり、またあるときは、至聖所のことも表すことがあるんです。で、この主の前という言葉は、聖所の奉仕に関連して使われているだけではなくて、この聖所の器具の場所を示すときにも使われています。まず、聖所の奉仕について、いくつか考えていきます。まず、功は主の前で捧げられたという聖句を見てみたいと思います。その前に全体像をちょっと見てみましょうね。犠牲は主の前で殺されたという時もあります。それから、贖いの日の2頭のヤギは主の前に捧げられた。それから、聖所の器具の場所についても、食台が主の前に置かれたとか、パンの机が主の前に置かれた、講壇が主の前に置かれた、聖所も主の前と呼ばれるし、また垂れ幕も主の前と呼ばれるし、燔祭の祭壇も、外庭にある燔祭の祭壇も主の前ということがあるんです。それから、贖いの日の航路も主の前、つまり至聖所なんですが、主の前という言葉を使うことがあります。はじめに、この聖所の奉仕の中の、功は主の前で捧げられたことを見てみたいと思います。出エジプト記 30-8。アロンはまた夕べに灯火を灯すときにもこれを焚かなければならない。これは主の前にあなた方が世々に絶やすことなく捧ぐべき勲功である。この聖句の理解は問題ないと思いますね。主の前は第一の部屋を表しているのは聖書的です。それから、外庭を表すときもあるんです。犠牲は主の前で殺されたということを説明する聖句が、ここに挙げられたよりももっとあるとは思うんですが、まず、レビ記 1-3。もしその供え物が牛の燔祭であるならば、お牛の全きものを捧げなければならない。会見の幕屋の入り口で、というと、第一の部屋ですか？これは外庭のことです。主の前に受け入れられるようにこれを捧げなければならない。彼は主の前でその子牛をほふり、アロンの子なる祭司たちはその地を携えてきて、会見の幕屋の入り口にある祭壇の周囲にその地を注ぎかけなければならない。第一の部屋で動物は殺しませんね。外庭で殺すんです。ですから、外庭のことも主の前という言い方があるんです。それから、レビ記 4-15 と24。 会衆の長老たちは主の前でその子牛の頭に頭に手を置き、その子牛を主の前でほふらなければならない。これも同じように外庭のことですね。4章の24節。そのヤギの頭に手を置き、犯罪をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは財祭である。犯罪をほふる場所というのは、犯罪の祭壇の北側と指定されています。つまり、外庭です。それから、この、贖いの日に、2頭のヤギが連れてこられました。そして、それらはどこでほふられるか。レビ記16の7。アロンはまた2頭のヤギを取り、これを会見の幕屋の入り口で主の前に立たせ、あの2頭のヤギを第一の部屋まで持っていくでしょうか。アザデルは入っていけるでしょうか。これは外庭でほふり、そして待機しています。16章の10節。しかし、アザゼルのために、ための9時に当たったヤギは、主の前に生かしておき、これを持って、贖いをなし、これをアザゼルのために、アラノに送らなければならない。この2頭のヤギのうち1つは、主のためにほふる。これは、外庭の主の前でほふり、そして、アザゼルのために当たったヤギは、主の前に、外庭に生かしておく、ということです。それから、聖女の器具の場所について、主の前という言葉がたびたび出てきます。燭台、レビ記24-4。彼は純金の燭台の上にその灯火を絶えず、主の前に整えなければならない。燭台は第一の部屋にありましたよね。だから、この場合、主の前という言葉は、第一の部屋を表しています。次に、パンの机について考えます。そしてそれを主の前の純金の机の上に、一重ね、六個ずつ、二重ねにして置かなければならない。レビ記24-6。これも第一の部屋を表していますね。次に、香壇。レビ記4-18。またその地を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角にそれを塗らなければならない。その地の残りは、ことごとく会見の幕屋の入り口にある犯罪の祭壇のもとに注がなければならない。ここで、主の前という言葉は、会見の幕屋の中と書いてますから、これ第一の部屋ですね。講壇は第一の部屋にありましたよね。次に、聖女第一の部屋全体ですけれども、レビ記28-30。あなたは裁きの胸当てにウリムとトンミムを入れて、アロンが主の前に至るとき、その胸の上にあるようにしなければならない。こうしてアロンは主の前に常にイスラエルの子たちの裁きをその胸に置かなければならない。31節。あなたはまたエポデに属する上服をすべて青地で作らなければならない。頭を通す口をその真ん中に設け、その口の周囲には鎧の襟のように織物の縁をつけてほころびないようにし、その裾には青い糸、紫糸、ヒートでザクロを作り、その裾の周囲につけ、また周囲の金の鈴をザクロの間につけなければならない。すなわち金の鈴にザクロ、また金の鈴にザクロと上服の裾の周囲につけなければならない。アロンは勤めの時にこれを着なければならない。彼が聖女に入って主の前に至る時、また出る時、その音が聞こえて彼は死を免れるであろう。アロンがきらびやかな格好をして入る部屋はどこですか？第一の部屋ですか？主聖所ですか？主聖所ですか？きらびやかな服を着て 入るのは第一の部屋までですね。その第一の部屋を主の前とレビ記28章では呼んでますね。次、垂れ幕。レビ記 4-17。祭司は指をその地に浸し、垂れ幕の前で主の前に七度注がなければならない。垂れ幕も主の前という言葉を使っています。これは第一の部屋を表していますね。それから、外庭のことも、主の前という言葉、外庭のことも表すことがあります。レビ記 6-14。祭司の掟は次の通りである。アロンの子たちは、それを祭壇の前で主の前に捧げなければならない。祭司は公壇では、捧げないんです。捧げちゃいけないんですね。レビ記 16-12。主の前の祭壇から炭火を満たした香炉と、細かく引いた香ばしい薫香を両手いっぱい取って、これを垂れ幕の中に携え入り。はい、これが、この16章の12節の主の前の祭壇。これが今問題となっている、言葉ですけれども、私はこれを外庭の祭壇だと思っています。なぜかというと、その理由は後で説明しますが、文脈からわかります。じゃあ、で、主の前という言葉だけでは、これが第一の部屋なのか、外庭なのか、それとも至聖所なのか、わからないんです。主の前というのは、この三箇所、どちらにでも使うことが聖書の中にあるからです。どうやってそれを判断するかというと、文脈でわかるようになっています。レビ記 16-18、これも、犯罪の祭壇についてなんですが、そして彼は主の前の祭壇のもとに出てきて、これがために贖いをしなければならない。すなわち、かのお牛の血とヤギの血とを取って、祭壇の四隅の角につけ。これもとても問題となっているアドベンチストの多くの人々が、この主の前の祭壇、18節の主の前の祭壇を公壇だと考えています。でも私はこれは外庭だと確信を持っています。外庭の祭壇です。その理由はまた後で説明いたします。それから、主の前というのは、至聖所を表すときもあります。レビ記 16-13。主の前で薫香をその火にくべ、薫香の雲に証の箱の上なる食材書を覆わさなければならない。こうして彼は主を免れるであろう。食材書があるところは、至聖所ですね。ですから、至聖所でも主の前という言葉を使うことがあるんです。それではそういうことを頭に置いといて、これからレビ記16章の11節から読んでいきたいと思いますが、10節まではその日一日のこの贖いの日の大まかなポイントを書いてあったんですが、この11節からは儀式の順序がわかるように書かれています。じゃあ11節、すなわちアロンは自分のための財祭のお牛を捧げて、自分と自分の家族のために贖いをしなければならない。彼は自分のための財祭のお牛をほふり、主の前の祭壇から炭火を満たした香炉と、細かく引いた香ばしい薫香を両手いっぱい取って、これを垂れ幕の中に携え入り。で、この主の前の祭壇というのは、この言葉だけではわからないんですよ。でも文脈から見てわかるんです。炭火を取れる場所っていうのは、これは香壇ではありません。香壇には炭火がないからです。香壇が、 炭火があるのは強い火力を必要としている外庭の飯祭の祭壇です。ここは動物の肉を焼かなければいけない強い火が求められていた場所であるんですね。で、そこから神様が直接転じられた火をそこから持ってきて、香炉に大祭司は入れたんです。そしてまだ薫香は入れませんよ。手に持っているんです。両手いっぱいにその薫香を持って、そしてその香炉を持って、どうやって持ったんでしょうね。両手には薫香、薫香があって、香炉があって、ここにぶら下げたんでしょうかね。ちょっと僕もわからないんですが、とにかくこの姿で死聖所に入っていったんです。そう。なぜ主の前の祭壇が、この説では、犯罪の祭壇とわかるか。公壇には炭火がないからです。そして、このレビ記16の12の主の前の祭壇っていうことについては、まあ、神学者たちの間では問題になっていません。ほとんどみんな、すべての聖書仲介書は、これは犯罪の祭壇から取ったと、これを説明しています。このカエルとデイリッチュという二人のドイツ人の、この、もう、有名なモーセの五書の仲介書においては、このように書かれています。香炉に入れるだけの炭火を、大祭司は香炉に入れるだけの炭火を、犯罪の祭壇から取った、と述べています。私たちの教会でも、セブンスデーアドベンチスト、聖書仲介書というものがありますが、ここの第1巻の775ページにはこのように書かれています。お牛がほふられ、その地は祭司の一人によって蜂に取っておかれた。アロンはその地を持って入る前に、犯罪の祭壇から炭火を取って香炉を満たした。なので、このレビ記16の12の主の前の祭壇は、これは犯罪の祭壇 で間違いありません。で、次にレビ記16の12、13、さっき12を見ましたが、13節、主の前で薫香をその前にくべ、薫香の雲に証の箱の上なる食材書を覆わさなければならない。こうして彼は死を免れるであろう。隣の説ですけども、12節では主の前という言葉は外庭を表していましたけれども、文脈から見ると13節の主の前は、これは間違いなく死聖所です。なぜかというと12節の最後に、垂れ幕のうちに携え入ったと書いてますから。そして証の箱の上で、薫香に、香炉に薫香をくべてます。で、この主の、12節の主の前は外には、13節の主の前は死聖所と文脈からわかるということですね。で、この香は何を表しているかしばらく考えてみたいと思います。人類のあけぼの下巻416ページです。イスラエルの祈りと共に昇った香はキリストの功績と忠法、キリストの完全な義を表している。これは信仰によって神の民のものとされる。そしてただこれによってのみ罪深い人間の礼拝が神に受け入れられる。死聖所の帳の前には絶えず取りなしの行われる祭壇があり、聖女の前にはジョークの贖いの祭壇があった。血と香によって人間は神に近づくことができた。これらは偉大な忠保者キリストを指し示す象徴であった。この忠保者を通して罪人は主に近づくことができ、またこのキリストを通して初めて憐れみと救いが悔い改めて信じる魂に与えられるのである。この、香は、 キリストの功績、キリストの忠保、そしてキリストの完全な義を表しています。私たちが神に近づくには、これが絶対に必要なんです。自分たちだけで近づいてはできないんです。汚れすぎて、我々の動機も汚れすぎて、どんなに清いような言葉で祈っても、源が汚れているんです。利己心で汚れているんです。ですから、必ずキリストが忠保してくださらなければ、父のもとに我々の祈りは届けられないんですね。余談ですが、ローマカトリック教会でも功を振りかざします。しかし、父の前に出るために功を、炊くのではなくて、マリアの前で功を炊いています。レビ記16章を続けて学んでいきます。14節。彼はそのお牛の血を取り、指を持ってこれを食材所の東の面に注ぎ、また指を持ってその血を食材所の前に七度注がなければならない。この、さっき死聖所に行って香を焚きましたよね。その時は血は持ってないんです、まだ。ただ、香を持っていただけです。香と香炉。そして、炊いたらですね、神様の前で死ぬことがないように、それを、その煙を炊いて、食材所の上を雲で覆ったら、また大祭司は外庭に出てくるんです。一回だけ行って終わりじゃないんですね。何回か往復するんです。で、外庭に出て行って、そして、あらかじめほふってやった、その、お牛、自分と自分の家族のためにほふったお牛の血を取って、また死聖所に入っていきます。で、このなぜ血を注ぐのかということをちょっと考えてみたいと思います。この血を注ぐというのは、一般の方々からは、誤解されることがあるんです。それはもう、動物を殺すということはかわいそうな行為ですから、無残な行為ですから、動物愛護の思想を持つ方々からは、これは良くない習慣だと感じるかもしれません。で、あえてなぜ愛の神がそのようなことをなさるのか、考えてみたいと思います。それから、食材所の東の面とはどこか、これについても考えてみたいと思います。で、まず、なぜ血を注ぐのかということなんですが、まず、基本的なことなんですけれども、第一ヨハネ 3-4 に、すべて罪を犯す者は不法を行うものである。罪は不法である。この不法という言葉は、律法違反という言葉です。罪とは何か。それは、律法に違反することです。これが罪であるんですね。で、もし罪を犯したら、どういうことになるのか。ローマ6-23。罪の支払う報酬は死であると。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命である。という言葉があります。律法を犯したとき、破ったときは死というものが要求されます。その律法を犯した者の命が求められます。そして、レビ記 17-11 を見ると、肉の命は地にあるからである。あなた方の魂のために祭壇の上で贖いをするため、私はこれをあなた方に与えた。血は命であるゆえに贖うことができるからである。血を注ぐという意味は、命が取られたという意味 意味なんです。命というのは地で象徴されるんですね。で、この地を注ぐ理由は律法違反したからであり、その律法の上に注いで律法の要求を満たしている、そういう行為であるんです。大曹統下巻134ページの言葉をお読みいたします。大祭司は食材の日に会衆からの捧げ物を取って、その地を携えて至聖所に入り、律法の真上にある食材所の上にそれを注いで律法の要求を満たした。ここにある絵はちょっと誤解するかもしれませんけれども、これ下の絵はですね、契約の箱を上から見た絵なんですが、契約の箱の蓋は食材所と呼ばれていまして、この絵にあるようにガラスではないんですね。透明ではないです。これは中が分かるように律法の要求を満たしている、血を注いで律法の要求が満たしているということが分かるようにするための絵で、実際はガラスではないんですね。これ金でできている食材所であったんです。一応補足しておきます。次の引用文をお読みいたします。血を注ぐことはキリストの血が流されること、それにより人間が罪から清められることを表していた。血を注ぐというのはただ律法の要求を満たすだけではなくて、人間からの罪を清めるための目的もあったんです。そのことについて考えてみたいと思います。この罪を清めるのは血だけなのかということでしばらく考えてみたいと思います。もちろんこういう言い方はできます。動物の血では人間は清められない、あるいは人間の善行によっても罪は清められない、ただキリストの血だけが我々の罪を清めるんだという言い方は、これは正しい言い方だと思います。しかし、聖霊の働きを引き合いにしてキリストの血だけが清めるんだ、聖霊は清めないんだというと、これは聖書的ではなくなります。その辺の言葉遣いで気をつけなければいけません。キリストの血はどのような清めをするかというと、法的な清めです。天の罪の記録を法的に清めます。許しという言葉を、その我々の罪状書きのそばに書かれて、我々の名前のそばに書かれて、法的に清められます。しかし、それは義認とも言いますが、聖化も同時に起こるんです。義認と聖化は同時に起こります。では、この聖化、心の清めは何によってなされるんだろうか。ヘブル 9-18 からお読みいたします。だから初めの契約も血を流すことなしに成立したのではない。すなわち、モーセが律法に従って全ての戒めを民全体に宣言したとき、水と赤色の羊毛とヒソプとの他に、子牛とヤギとの血を取って契約書と民全体とに振りかけ、そしてこれは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言った。彼はまた幕屋と儀式用の器具一切にも同様に血を振りかけた。こうしてほとんどすべてのものが律法に従い、血によって清められたのである。血を流すことなしには罪の許しはありえない。この儀式においても、ただ、儀式上では血を流した、注いだだけですが、モーセと民が、神様と民が契約したときに、シナイ山で契約したときに、民と契約書に 契約書というのは十戒ですけれども、それに水も注いでると書いてますね。ヘブル人の9の19に。これは意味があります。キリストが十字架でお亡くなりになったときに、このようなことが起こりました。ヨハネ19の34、しかし一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れた。それを見た者が証しをした。そしてその証しは真実である。その人は自分が真実を語っていることを知っている。それはあなた方も信じるようになるためである。それを見た者というのは誰でしょうか。ヨハネです。ヨハネの福音書に書いてあるんです。このヨハネは非常に霊的な人でありました。ニコデモにイエス様が夜会った時に、人は水と霊とから生まれなければ神の国を見ることはできないと記録したのもヨハネだったんです。エペソ5の25からお読みいたします。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。この聖句の中にキリストの血という言葉があるでしょうか。ここにはないんですね。道徳的な清めのことを説明しているこの聖句ですが、これは水で、そして言葉で教会を清めると書かれています。水というのは、夫が妻をお風呂に入れるという意味じゃないですよ。ここでは聖霊を表しています。そして御言葉と聖霊によって人の心が清められるんです。道徳的に清くて傷のない品性の栄光の姿の教会をこのようにして作るんです。そして聖霊がどうやって人の心を清めるかについてちょっと考えてみたいと思います。各時代の希望下巻156-157ページ。罪に抵抗してこれに打ち勝つ唯一の道は、制限された力ではない天来の満ち足りた力を持って来られる第三位の神、聖霊の偉大な働きを通してである。世の贖い主によって達成されたことに効果を与えるのは御霊である。世の贖い主によって達成されたことというのは十字架のことですね。十字架だけでは人の救いは完成しないんです。聖霊もまた働かなければいけないんです。そして聖霊が働かなければ十字架が無駄になってしまうんです。その本来の目的である罪から民を救うという働きが完成しないんです。そして次の黄色い言葉に、心が清くされるのは御霊によってであるとはっきり書かれております。御霊によって信者は神の性質に預かるものとなる。すべての先天的、後天的な悪の傾向に打ち勝つ天来の力として、またご自身の品性を教会に印象づける天来の力として、キリストは御霊をお与えになった。同じように聖書を読んでいても、聖霊が印象づける時があるんです。同じ人でも、違う時に読むとまた違う感じ方をすることがあります。あるいは同じ時であっても違う人には別の感じ方をさせる時があります。これはすべて聖霊の働きです。印象づける。主ご自身の品性を印象づける。 これは聖霊がしかできません。その我々の脳の中に流れる電流を刺激して正しい方向に流してくれるのは聖霊の働きです。官能電流は聖霊に影響されます。だから酔っ払っては聖霊の働きが効かなくなるんですね。続けて、各時代の希望下巻157ページ。それ、真理の御霊が来たら、罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。ヨハネ 16-8。御言葉を説くことは、聖霊の絶え間ない臨在と助けがなければ、何の効果もない。これが天台の真理の唯一の効果的な教師である。真理が聖霊に伴われて心に入るときのみ、時にのみ、それは良心を目覚めさせ、あるいは生活を一変させる。これ大事なことですね。御言葉と聖霊が一緒に伴ってこないと、我々の心に変化はありません。ただ御言葉読んでも、ただ知識が増えるだけで、品性に影響は及ぼしません。聖書を読むときは必ず聖霊の御臨在を求めなければならないんですね。そうじゃないと、聖句を持って悪霊に導かれて、同じ聖句でサタンの教理に導かれてしまうこともあります。人は神の御言葉の軸を示すことができ、そのすべての命令と約束等をよく知っているかもしれない。しかし、聖霊によって真理がはっきり頭に入らないならば、魂はいわなるキリストの上に落ちて砕けないのである。魂がキリストの岩の上に砕けるというのは、我々の自我を砕くということです。自分たちの考えに固執しない、そういうことです。それを砕いてくださるのは聖霊だけなんですね。心が固いうちは、そういうことは起こらないんです。だから真理の理解は、頭ではなくて心でやるものです。ヨハネ 16-8 に、真理の御霊が来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろうと書かれています。これが聖霊の働きです。ここには罪を清めるとは書いてないじゃないかと考える人もいるかもしれません。しかし、これは同じことなんです。各時代の希望、中間、4ページ、5ページをお読みします。我々は自分の行為によって面白くない結果が自分自身に降りかかるために悲しむことがよくある。しかしこれは悔い改めではない。罪について本当に悲しむことは聖霊の働きの結果である。御霊は救い主を軽んじ悲しませた心の防音を示し、我々を砕けた心を持って十字架のもとに行かせる。我々が罪を犯すたびにイエスは新たな傷を受けられる。自分が刺したイエスを仰ぎ見るとき、我々はイエスに苦悩を与えた罪について悲しむ。このように悲しむことによって、我々は罪を放棄するようになるのである。つまり、罪について聖霊が我々の目を開くときに、同時に罪が嫌だという心が生まれるんです。そうすれば、自動的に罪から離れるようになるんですね。だから、ヨハネ 16-8 は、聖霊は罪を清めるという別な言い方でもあるわけです。で、次に、食材書の東の面はどこかということについてちょっと考えてみたいと思います。これは、 動画です。まず動画をお見せしますね。血がどこに注がれているか。血は、東の面に注ぐと書いてましたね。それをちょっと見てみたいと思います。
Enter the room that housed the ark, except once every year where a high priest brought blood into the room and placed the blood in front of the ark and on the seat of the ark. This signified how the people's transgressions against the law in the ark had been brought to justice by a substitute's blood being brought before the throne.
はい。この動画はいい動画だと思うんですが、この東がどこであるかということを示すためにはよくできている動画ですが、一つだけコメントしたいことがあります。今絵で最初に血が注がれたのは食材所の前でした。その後に食材所の上でしたね。これ聖書はそう書いてません。聖書ではレビ記16の14を見ると、まず食材所の東の面に注いで、それから食材所の前に7度注ぎます。なのでそれだけ注意してくださいね。しかしここで今言いたいことは、契約の箱の向きなんですが、普通いろんな画家が描く契約の箱は、契約の箱の長辺が南北になってますが、今見たら東西になっているのがお分かりになりましたでしょうか。で、そういう置き方であったんです、実際。そしてそういう置き方で、東の面というのはこの食材所の立ってこの右側の方ですね。つまり垂れ幕の側の方です。第一の部屋の側の方ということになりますね。つまりこれ聖女、方向がちゃんと決まってましたよね。入り口は東でした。そして死聖女は西の一番奥でしたけれども、この契約の箱はこの絵にあるように長辺が東西に、置かれているんです。そして食材所の東の面に注ぐという意味は、この絵にあるようにこの垂れ幕側の方に血を注い、一滴注いでるんですね。で、これがなぜ長辺が東西であったかということがわかるかと言いますと、歴代志下5章の7から9をお読みします。同じ言葉は列王記上8の6から8にも書かれております。これはソロモンが神殿を建てた時の話です。そして契約の箱をその宮に入れる時の記録なんですが、こうして祭司たちは主の契約の箱をその場所に担ぎ入れ、宮の本殿である至聖所のうちのケルビムの翼の下に置いた。ケルビムは翼を箱のところの上に述べていたので、ケルビムは上から箱とその竿を覆った。竿は長かったので、竿の端が本殿の前の聖所から見えた。と書かれています。つまり、ちょっと突き出しているということですね。第一の部屋の方に。もしこれが南北に置かれてたらそういうことは起こらないんですね。これが東西に置かれていたんです。では続けてレビ記16章の15節の方に見ていきたいと思います。今まで話したことは実はまだメインの仕事じゃないんです。これは祭司が自分と自分の家族のためにやったこと、それの説明であったんです。で、これからいよいよ本番です。ちなみに、我々の天の大祭司イエス・キリストは、自分と自分の家族のために、お牛をほふる必要があるでしょうか？ないです。罪がありませんから。しかし、地上の祭司は、完全にイエス・キリストを反映するために、象徴するために、まず自分の罪を片付けて、それから キリストの働きをなさった、やったわけですね。じゃあ、こっから、キリストの働きです。レビ記16-15。また、民のための財祭、自分のためじゃないですよ。民のための財祭のヤギをほふり、その血を垂れ幕のうちに携え入り、その血をかの大牛の血のように食材所の上と食材所の前に注ぎ、ここでも先ほどと同じ順序で同じことをしています。16節。イスラエルの人々の汚れとその咎、すなわち彼らの諸々の罪のゆえに、聖女のために贖いをしなければならない。また彼らの汚れのうちに、彼らと共にある会見の幕屋のためにもそのようにしなければならない。彼が聖女で贖いをするために入った時は、自分と自分の家族とイスラエルの全会衆のために贖いをなし、終えて出るまで、誰も会見の幕屋のうちにいてはならない。この日は、実は、第一の部屋と第二の部屋は一つの部屋であったんです。幕が開けられていて、そして大祭司だけがその空間にいたんですね。だから、至聖所には誰も入っちゃいけませんので、誰もその 空間の中にはいなかったんですね。17節はそういうことを言ってますが、ここで今見たいことは、16節ですね。キーワードは、聖所という言葉があります。それから、会見の幕屋という言葉があります。この二つは、文脈から見ないとよくわからないんです。レビ記16章はそういうところが多いですね。その言葉だけではわからなくて、文脈を見ないとわからないですね。この、民のため、自分と自分の家族のためじゃなくて、アロンが民のためにどうするかということを、聖女をどうやって清めるかという手順を見てみたいと思います。まず、あそこでは聖女のためと書いてましたが、あれは実は死聖女のためです。後で説明いたします。このレビ記16章では、死聖女のことを聖女と呼んでいるんです。じゃあ、でなぜこのレビ記16-16では死聖女のことを聖女と呼ぶんでしょうか。それを考えてみたいと思います。このレビ記16-16をヘブル語で見てみますと、ヘブル語をこの赤くしてます6944番です。これは何という言葉かと言いますと、コデシュという言葉です。コデシュ、これは聖という意味がありまして、実は死聖女という言葉は聖書ではコデシュコデシュと2回言うんです。で、聖女のことはコデシュって言うんですね。だから2回普通は言って死聖女というところを、このレビ記16章ではただ1回だけ言って死聖女としてるんですね。全く別の言葉ではないんです。同じ言葉です。ただ一度言ってるだけですね。この日に人々が注目している清い場所というのはこの死聖所であったから、そういうふうに単純に呼んでるんでしょうね。で、この聖所というものが、聖所という言葉、16節の聖所という言葉が、死聖女だということをどうしてわかるかと言いますと、文脈からわかりますよ。15節見てください。また民のために財祭のヤギをほふり、その血を垂れ幕のうちに携え入り、その血をかの大牛の血のように食材所の上と食材所の前に注ぎ、これ死聖女のことじゃないですか。食材所があるところは死聖女ですよね。今、死聖女の話をしてるんです。注いで何をしてるかっていうと、イスラエルの人々の汚れと咎、その咎、すなわち彼らの諸々の罪のゆえに、聖女のために贖いをしなければならない。 だからここでいる聖女は死聖女のことなんです。で、これは文脈からわかるということですね。で、次に清めるところは、第一の部屋、聖女です。で、だけども、紛らわしいのは、このレビ記16章では、聖女、第一の部屋のことを、聖女と言わないで、会見の幕屋と言うんです。先ほどの16節に、聖女のために贖いをしなければならない。で、次に、またと言って、また彼らの汚れのうちに、彼らと共にある会見の幕屋のためにも、そのようにしなければならない。会見の幕屋にも血を注がないといけなかったんですね。会見の幕屋の一体どこに血を注ぐんでしょう？日ごとの奉仕の中で、会見の幕屋のどこに血が注がれたか覚えていますか？はい。まず垂れ幕の前に、垂れ幕にじゃないですよ。垂れ幕の前に指を、こう血を浸して、こうやるんじゃないですよ。こうやるんじゃない。こうやって跳ねるんじゃなくて、指を浸して、自然落下するように垂らすんです。一滴垂らす。これを7回やって、7回注いだんです。垂れ幕の前に。なぜ垂れ幕の前か、エレン・ホワイトは、その垂れ幕のすぐ後ろには、契約の箱があるからであると書いています。その契約の箱のために地面に注いだんです。そして、死聖所に贖いの日に入った時に、アロンはまず最初に契約の箱の食材書の上に一滴注ぎました。自分と自分の家族のために血を注いだその同じ場所に、彼はヤギの血を一滴垂らしたんです。その後に、契約の箱の前に7回地面に注ぎました。これは日ごとの奉仕で垂れ幕の前に7回注いだあの場所とみなしているんです。同じ場所だとみなしています。ですから日ごとの奉仕で汚された場所はすべてこの贖いの日に清められます。そして会見の幕屋をどのように清めるかと言いますと、出エジプト記30-10を見ればわかります。アロンは年に一度、その香壇の角に血をつけて贖いをしなければならない。すなわち贖いの財祭の血を持って、世々に渡り、年に一度これがために贖いをしなければならない。これは主に最も聖なるものである。年に一度、つまり食材の日に、アロンは香壇に血を塗って、そして日ごとの奉仕で怪我した、その同じ場所をあがなったんです。主のためのヤギの血であがなったんですね。で、先ほどのレビ記16の次の聖句、18節を見ると、今度は3番目に清める場所が書かれています。そしてと書かれています。つまり、聖女と会見の幕屋をあがなった後の話です。18節に、そしてと書いて、彼は主の前の祭壇のもとに出てきて、これがためにあがないをしなければならない。すなわち、かの大牛の血とヤギの血とを取って、祭壇の四隅の角につけ、また指を持って7度その上に注ぎ、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし、清別しなければならない。20節。の神句、こうして聖女と会見の幕屋と 祭壇とのために贖いを成し終えたときと書かれています。この18節の主の前の祭壇を、これは主の前だから講壇に決まっていると考えるアドベンチストが多いです。そしてその結果、罪の除去はイエス・キリストが死聖所から出られた後だという教理を信じている多くの人々がいます。非常に聖書的でない、あるいは証の文に書いてないことを信じている現状です。16節の18節は、主の前の祭壇は、先ほども説明しましたけれども、主の前の祭壇という言葉だけでは、これはどの祭壇かはわかりません。講壇もですね、講の祭壇というし、英語で見ると。それから、外庭の反祭の祭壇も、反祭の祭壇と、同じオルターと書いてるんです。で、このレビ記16の18では単純にオルターとしか書いてないもんだから、単純に祭壇と書いてあって、どこの祭壇か文脈から見ないとわからなくなっています。で、これは、レビ記16章全体なんですが、言葉を少なくしているようです。聖女のことを、死聖女のことを聖女と言ったり、祭壇のことを、反祭の祭壇のことをただ祭壇と言ったり、なので、この文脈から意味を理解して流れを見ていかないと、その言葉一つだけではわからないようになっています。この16の18に、そして彼は主の前の祭壇のもとに出てきてという言葉があります。出てきて。この出てきては、第一、聖女と会見の幕や、すなわち、死聖女と第一の部屋をあがなった後に出てきてという流れです。文脈から見て。つまり、第一の部屋から出てきてなんです。これを、主の前の祭壇のもとに出てきてを講壇だと考えると、祭壇の前に出てきてというのは、死聖所から出てきてというふうに解釈するんです。しかし、文脈を無視した自分勝手な解釈になります。そして、20節に、日ごとの奉仕で汚された場所、3箇所、すべてをあがなった、清めたと明記しています。20節に、こうして聖女と会見の幕屋と祭壇のために贖いをしなければならない。この18節の主の前の祭壇、あるいは20節の祭壇がもし講壇であるならば、日ごとの奉仕で最も汚された外庭の反祭の祭壇はそのままでいいんでしょうか？あの外庭の反祭の祭壇は、すべての人の罪を告白した血が角につけられたり、あるいはそうじゃない場合は祭壇の元に注がれているんです。すべてのどのクラスの人の血もそこに注がれております。その最も汚れた外庭の反祭の祭壇は、贖いの日に清めなくていいんでしょうか？それで国民が納得するでしょうか？文脈から見ても、それから意味を考えてみても、この18節の祭壇というのは、外庭の反祭の祭壇であります。そして、イエス様は、イエス様が死聖所におられる間に罪を除去するということを、また同時に我々は考えなければいけません。もしもこの儀式の順序通りに罪の贖いをする、清めをするという考え方を保持すると、外庭の反祭を清めた時に罪の除去がなされると考えてしまって、 それはもうヘンテコな教えになってしまいます。キリストの再臨の後に罪の除去をするかのようにも見えます。しかし前にもお話ししましたが、このレビ記の儀式は本当の天のキリストの儀式を完璧には反映できないんです。アロンの服装も違います。これは次回またお話しします。イエス様は白い服を着て年ごとの奉仕をしておりません。きらびやかな服を着て奉仕なさっております。天の聖所で。そして何度も何度も至聖所と外には往復しません。ただ一度だけほふられ、一度だけ第一の部屋に入り、一度だけ至聖所に入っております。地上の儀式は毎年毎年同じことを繰り返しますが、我々の天の大祭司はこの歴史の中でそれぞれの働きを一ステップずつ確実になさっているんです。何度も何度も十字架を経験しませんし、何度も何度も第一の部屋行ったり来たり出入りするわけではありません。至聖所に入ったらもう扉が閉じられて至聖所の働きに集中します。そう、17節までに至聖所と聖所を清めて、そして第一の部屋から出てきたということがこの18節の出てきたです。で、日ごとの奉仕で汚してきた場所は贖いの日で全て血を注いで清めるということです。それでは最後に、賛美歌を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。神様、私たちは生まれながら利己心を持っており、神様の理想に達していない、神様の御心を悲しませている汚れたものです。そしてそのために イエス様は十字架にかかってくださいました。私たちの心を性質から清めてくださるために、血と水が流されました。どうぞ、キリストの血と聖霊の力に頼って、神様の栄光の姿の教会を創造するという神様のご計画のうちに、私たちも入れるように助けてください。そして、私たちのために払われた犠牲と全能の中保の働きを感謝いたします。キリストの血による義認と聖霊による聖化、そして完全の罪なき状態を約束通りに経験できるように助けてください。そのためにキリストの十字架の苦しみを私たちが心から悟ることができますように、自分の汚れた性質を忌み嫌い、それから離れられるように助けてください。すべては恵みの働きです。我々のうちにはそのような力はありません。どうぞ我々を憐れんでください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。